新約聖書、ルカによる福音書13章、ページは130ページになります。新約聖書の聖書の後ろの方、130ページ、ルカによる福音書13章の10節から17節をお読みいたします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。すると、そこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神を崇めた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日にはいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。もう一箇所は、詩編。旧約聖書の966ページ、詩編の146編の8節。旧約聖書の966ページ、詩編146編の8節。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる、主は正しい者を愛し。それではお願いいたします。
初めて読んでもらいました箇所、ルカ伝書3章の最後の節も一回お読みいたします。群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。もし御業で集まったみんな、イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んでいると言えばすごいなのではないでしょうか。結局このイエス様に出会い、イエス様によって解放された女の証とはキリストには変えられません。イエス様こそが彼女にとって結局すべてになったのです。彼女は、本当の意味でのクリスマスの喜びを味わい知るようになったなのではないかと思います。3000年前にダビデも、同じことを経験しました。彼は、詩編の118編の14節に次のように言ったのです。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。救いとはものではない、救い主です。救い主を持つことこそが救いです。イサヤも12章2節に次のように言ったのです。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐ることはない。や、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。ラオデキアの教会の兄弟姉妹に主は次のように言ったのです。黙示録3章に1節ですけれども、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 まあ、イエス様は別に追い出されたのではない。ご自分で出たなのではないでしょうか。彼は戸の外にいました。まあ、必要なのは開かれた目。だから、見よと書いてあります。けど、それだけではなく、開かれた耳も要求されています。私の声を聞いて、戸を開くなら。私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。結局、主は、私たちのようなものと交わりしたい。自分のご臨在を明らかにしたい。人間の誠の喜びに満たしたいお方です。これこそが今のルカ伝書三章に出てくる女性について言えるなのではないでしょうか。まあ、この箇所を書いたのは、まあ、お医者さんでした。ルカという兄弟は医者でありました。そして、まあ、彼こそ、一般には大切にされていなかった女性たちの世界に、まあ、注意を払いました。健康な父親でさえ、男の人の半分以下ぐらいしか語られなかったことを考えれば、父親の病にかかっている女性の状態が、どのように惨めなものであったか、想像がつくことです。もう18年も彼女は病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことができなかったのです。もう惨めで。疑いもなく彼女は長い間、まあ、薬の助けも止めました。医者から医者へと渡り歩いたに違いない。けど、全部役に立たなかったのです。帰って状態はまずまず、ひどくなる一方でした。その状態は、癒しと大いなる解放の日が来るまで続いたのです。けど、イエス様を通して、彼女は一緒にして癒され、解放され、喜びに満たされました。イエス様はこの父に向かって、あなたが長年の束縛から解放されることは、待つことのできないほど最高に素晴らしい時ではないかとおっしゃったことでしょう。18年の間、病気でした。18年の間、惨めで救いのない状態でした。18年の間、結局、人殺しである悪魔によって束縛されたのです。この父親は外面的にも内面的にも健康となるべきであり、自由の身となるべきでした。悪魔はもはやこれ以上長く勝利を収めることは許されないはずです。まあ、この問い、すなわちあなたにとって束縛されて悪魔の支配下に置かれている状態から解かれて解放されることは最後の時ではないかという問いは我々にも当てはまるなのではないでしょうか。私たちはさらに束縛されたものとしてとどまりたいなのでしょうか。我々の信仰生活はさらに霊的に見た場合、依然として失敗であるべきなのでしょうか。まあ、今年は日曜日の、まあ、最後の日曜日なんですけども、だからこそやっぱりこういうことについて考えるべきなのではないでしょうか。確かに救われるとき、罪の債務の許しをイエス様の御手から受けるときは、もちろん来年再来年、5、6年先じゃないよ。 今。けど、すべての信者にとっても、イエス様によって解放していただく、自由になる時も、あさってなのではない、5、6年先でもない、今日です。大いなる解放者であるイエス様は、ある夜束縛から解き放ち、ある夜導めさから解放してくださいます。イエス様は溢れるばかりの喜びを与えてくださいます。私たちは生ける誠の神、奇跡を行う主が称賛され、栄光を受けになるために真実を持って貢献するために溢れるばかりの祝福が我々のために用意されています。信ずる者は、まあ、自分の名前が子羊の書に記されていること、そしてイエス様の贖いの御業に基づいて自分たちが義とされていることを確信できるし、喜ぶことができます。けど、至るところに、まあ、精神的な病人、病の霊に疲れている信者がいる。なのではないでしょうか。その人たちの状態は勝利と敗北の繰り返しです。確かに彼らは罪が許されていることを証ししますけど、日常生活においては勝利なのではない。何一つ、まあ、勝利について知らない。彼らは罪の債務から解放されていることを確かに確信していますけど、それだけではもちろん十分じゃない。罪の力から解放されることについては、多くの信ずる者は何もしていない。このような状態が多くの人の場合、もう何年も続いている。ということは悲劇的なのではないでしょうか。主は本当に解放できるなのでしょうか。まあ、このことについては聖書を見てもはっきりわかる。何の疑いもない。主はできる。けど、私たち、イエス様を信ずる者は何としばしば罪、自我、サタンによって束縛されているなのではないでしょうか。多くの信者が不親切、妬み深く、訓練されておらず、自己中心で、不誠実であり、疑いと恐れと不安によって束縛され、主のために奉仕する自由がないという状態の原因は一体何なのでしょうか。悪魔によって束縛されていると、ここで書かれています。けど、主は本当に自由にすることがおできになるなのでしょうか。ある夜束縛から解き放つ主の力は本当に十分なのでしょうか。まあ、慢性的な束縛が存在します。そして多くの人は本当に自由になることができるという希望を放棄しました。私たちは主の栄光を期することをしないという習慣を持っているかもしれない。主はある夜壁を打ち壊し、束縛されている状態から解放することができるなのでしょうか。まあ、ここに出てくる婦人の癒しは、私たちの主はおできになるということの証明です。また私たちはここで主がどのようにして癒しと解放をお与えになったかをも知ることができます。ルカはイエス様がどのようにして安息日に街道で福音を述べ伝え、この病の女から目を 話さなかったかを述べています。